QIC。
この IBB、まあ、FMC 昔はジョインと言いましたり BSS と言ったりしたんですけどね、もう一番最初は BSS 白川放送という名前で1976年の4月7日に活動をスタートしたわけであります。なので、来年2026年の4月7日に、この IBB は創立50周年を迎えるわけであります。で、このまあ、当時、まあまあ、めんどくさいから全部 IBB で統一しますけど、IBB が、5周年ですかね、の時に、本格的に、まあ、関わることになった、まあ、人物がおりまして、私より年が1個上で、で、私はだから高校3年の時には彼はもう大学1年だったんですよ。で、東京で、まあ、本当に立派な偏差値を叩き出してる人物でしたので、どこの大学に通っていたかというと東京大学に通っていたわけであります。で、まあ彼とまあいろいろ、まあその関係いろいろなんですかね、その一緒にこうプロジェクトを進めていく、最初に立ち上げた会社というのがありまして、日本視聴覚研究所株式会社という会社を、立ち上げて、私18歳で彼が19歳で、で、それからまあ長いことずっと付き合いがあったんですけど、まあこの間、死んじゃいまして、突然ぶっ倒れてですね。で、まあ、まあ一番の戦友が、まあそういった形で、まあ先に、あの世に行っちゃったというところです。まあ我々のその、まあ何ですかね、チームえのきだと言っていいかもしれませんけど、まあ私が中心ではないんですけど、ちなみにそいつの名前は山本って言うんですけど、太郎ではありません。広志って言うんですよ。山本広志って言うんですけど。で、こいつがですね、まあ本当に、私なんかよりもさらに、山あり谷ありの人生を、歩んでまいりまして、まあ長いこといろいろ苦労をしましたけれども、最終的に彼はそのオタク文化といいますか、いわゆる同人誌だとかそういったのを発行する お兄ちゃんお姉ちゃんたちを支えるような、まあ会社、まあ印刷だとかそういったものですね、それをこう立ち上げて、まあそれなりに経営も順調にやっていって、で人も育って、今会社はそれは、今もまだというか、さらに発展しているということなんですけども、まあともかく、まあご冥福をお祈りしますっていうのもなんですよね。なんだかわかんないですけど、まあまあまあどっかあの世というのがもしあるんだったら、そのうち会いに行くからよろしくねということを、まあこの番組を借りて言っておきたいなというふうに思います。で、まあもちろんね。そのチームの中ではね、もうすでにね、もう奇跡に入ってるやつがもう何人もいるんですよ、実は。で、この、IBB をその立ち上げた段階で、まあ一緒の仲間に、仲間としか一緒にやってくれた松本くんっていうのは30の時かな、に交通事故で死んでますし。で、で、うちのその、音楽部門ってあったんですよ。いろいろその、まあ、オリジナルの曲とか作ってくれたりしてた、それの、まあ、杉野玲子っていうのもいたんですけど、まあ、これは、本当に若くして、20代、半ばで、病気で死んじゃいましたんで、で、まあ、そういうのも何人もいて、そういう人たちの、まあ、まあ、その、支えがあって、現在の IBB があるというところです。まあ、ぜひそういう話もちょっとだけ知っといていただければありがたいなというふうに思います。で、まあ先ほど B 役でもその令和新選組とのバトル、現在本当に苛烈な戦いを一方的にこっちでやってるわけですけども、まあ本当にね、最近になってIBB というのは初めて知ったと。令和新選組に対しては本当忸怩たる思いを抱いてきて、本当になんかこう言ってやりたいと思ってたけれども、 なんかそういう動きがちっとも見られなくて、まあもちろんアンチというのがいろいろいるのは分かっていたけれど、ちゃんと組織だって、そして、その例えば、まあ今回その月刊花田の今大変な協力を得てるわけですけど、そういったメディアとかも使って、もう正攻法から戦いを挑んでる言論機関、まあ市民メディア、そんなのがあるんだっていう、初めて知ったみたいな方が結構いらっしゃるわけです。どうせ今日のこの段階でもまだ知らないっていう人いるはずです。いっぱいいます。でその人たちが何かのきっかけでそんなのがあんだねっつって、でまあ私が書いた文章だとかを読んでいただいて、でなるほどと、納得して、本当特進がいった状態で、おい IBB えのきだ応援するよっつって、それでカンパをしてくださる方がやっと増えてきました。6月本当にどん底もうたまげるほどどん底で、家賃も払えず、かろうじて光熱費通信費だけは持たせましたけど、いろんなそのお支払いとかでもちょっと待ってもらったりとかですね、もう大変だったんですけど、いやまだ大変ですよ、まだ一つも好転はしてませんけど、好転してないっていうか一つもまだ黒字だなんだなんてなってませんけれど、しかしながらそういう応援するよっていうことを言ってくださる方が徐々に増えてきまして、本当にありがたいことです。で、まあ、募金とか、あるいは、今、IBB ご支援ください、物品リストというのがありまして、まあ、先週もちらっとご紹介いたしましたけれど、非常にこのうちで必要なもの、例えばストレージ、ハードディスクドライブですね、記録容量が、そこそこあるやつ。で、これは古いハードディスクがもう言ってみれば耐用年数を経て、いつぶっ壊れてもおかしくない状態で、その中に貴重な情報がいっぱい入ってるわけです。で、それをまあ、コピーして保存していかなきゃいけないんですけど、そのためには新しいストレージがいると。で、まあ、以前ね、3、4年前だったらちょっとは安かったんですよ。今はかなり値段上がって、昔の倍ぐらいになっちゃってましたね。なかなか買えないって状況だったんですよ。もちろんそれまでにいただいてるその募金だとかで何台かのハードディスクはもう買うことができて、今もうだいたい4分の3ぐらいのデータはもう移行済みです。で、残り今あと4分の1ぐらいですね。で、それも今後やっぱりさらにまた足らなくなってくるんで、予備として新しいものが、まあ何台か必要になってくるんですけど、そういったものも含めて、まあ、お買い上げいただいて送っていただいている方もいらっしゃいます。本当にこれも感謝でございます。で、他にも、備品として、例えば、スタジオで、こうこうと輝くオンエアの文字、オンエアランプを送っていただいた方とか、あるいは、ペットボトルの2リットル入りのお茶、これを3ケース送っていただきました。今玄関のところに段ボールが3つ積んであります。この2リットルのお茶、1つの箱に9本入ってまして、3×27、27本ものお茶を送っていただきました。もうこれでも間違いなくこの夏は乗り切ることができます。本当に感謝です。ということで皆様の支えがあって、この市民メディア、IBB、好き放題のことをやらせていただいておりますけれども、今はまずこの参院選のこの時期、令和新選組、まあ他にも他の党だって問題があるぞと言ってくる人いっぱいいるんです。分かってるんですよ。分かってますけど、うちが取り組んできたのは令和新選組ですから、令和新選組の専門というふうに言っていていいと思います。急に参政党がとかやれなんだって言われても、こっちは関係してないんでね。だから言いようがないんですよ。だから今私たちは令和新選組をターゲットにしているわけです。そしてその問題点、欺瞞、そういったものを皆さんに知っていただく、それで違うんですよ実態はってことをはっきり分かっていただくって、これを本当に力強くやっていこうと思ってますんで、どうぞさらなるご支援の方をよろしくお願いいたします。27本だよ、木田さん。
27本、
ペットボトル入り、2リットルのペットボトルが27本届きました。本当に助かります。
ありがたい。
今この瞬間にグラグラっときて断水になってもなんとかなるぐらいの、もう大変に助かるという状況であります。で、 あの、もちろん、あの、それぞれご希望の方々には、あの、例えばストレージ用の、あの、缶バッジだとかをお送りしております。で、あの、なかなか、あの、片手間にやってますんで、あの、サミダネ式にお送りしてますから、まだ届かないっていう人もいらっしゃるかもしれませんけども、気長に待っていただければなと思ってます。今、あの、ストレージに限らず、缶バッジのデザインが新しくなりまして、今、あの、この IBB のイメージキャラクターの中澤琴さんの、この、キリッとした表情、のそのまあ、缶バッジにデザインが新しくなりました。これを差し上げております。まあね、中澤琴さんにつきましては、まあ、IBB ジャーナルなどでも申し上げていますけれども、実際にその幕末に存在した、女流剣士の方でありまして、大変に腕の立つ、身の丈170センチあったという、スラッとしたですね、もうもうつまりその中澤琴さんが街を歩くと、その何ですか、町娘がポッとその頬をあからめるような、まるであの宝塚のその男装の霊人のような存在だったと言われております。でこの中澤琴さんがそのまあ江戸で集められたその浪士たちとともに京に登るわけですね。でその京に登っていく一団の中に当然いたのは司令官というところにいた、連中、まあ後の新選組ですよね、この人たちもいたわけです。でそれをこう率いていた、まあ、清川八郎という人がいて、まあ、清川八郎という人の中にはまた違う思惑があったんですけど、まあ、その思惑を吐露した時に、お前にはついていけないって言ったのが新選組で、で、清川八郎と共に江戸に帰ってきたっていう人たちがいて、その江戸に帰ってきた人たちの一団の中にいたのがこの中澤琴さんです。だから京にそのままいたら、ひょっとしたら新選組に入ってたかもしれませんね。そうすると、新選組唯一の女性の大使ということになってた可能性、まあどうかわかりませんけど、あります。で、江戸に帰ってきて、で、この中澤琴さんはお兄さんと共に行動を共にしてたんですけど、お兄さんと二人で、新潮組という、組織に加わります。で、これは江戸市中を警護する、まあそういう、組織です。で、いろんな切り合いなんかもやって、自分も負傷したりはしたんですけども、まあ、あの、実際に、まあ、あの、戦にも行って、まあ、強かったというふうに伝説が、あの、残されております。で、ちなみにこの中澤琴さんは、自分に勝った人のとこに嫁に行くと言ってたわけですよね。で、ところが、挑んできた殿方は何人もいたんでしょうけれど、一人として中澤琴を打ち負かすことができたやつはいなかったということで、結果的に中澤琴さんは、一生独身を貫いて、いるということで、まあ、あの、本当にこう、面白い人生を歩まれた方なんですね。で、この人を今回 IBB のイメージキャラクターにいたしました。で、もうポスター、そしてこの缶バッジなどでも、中澤琴さんのこの、まあ、キリッとした表情の写真ですね。これを使わせていただいてます。ということで、あと、まあ、お知らせ、11月8日、土曜日になりますけれども、QIC ミーティングキャラバン2025福岡、開催であります。そういえばごめんなさい、もう今週こそ会場を決めると言ってたんですけど、あの、実はちょっと一箇所決まりそうなとこがあるんですけど、あの、まだね、3ヶ月前にならないとね、あの、だからもうちょいなんですよ、実は。あの、8月に入らないと決められないっていう場所がちょっとありましてね。それを今ちょっと待ってる状況で、それ、もうほぼほぼ決まりだと思うんですけど、もうちょい、あの、会場につきましてはお待ちいただきたいと思います。日時は11月8日土曜日。時刻は14時開場、14時半開演。これはもう確定です。はい。なので、11月8日土曜日。皆さん、福岡にお越しください。九州の方、そして西日本の方、東日本の方、日本はもとより、国境を越えて全世界から福岡へ、どうやって福岡に行けばよいか、それぞれ考えてください。そして、好きなルートで、来てください。福岡でお会いしたいと思います。QIC ミーティングキャラバン2025福岡。この日は QIC 放送1500回記念の特別収録も同時に行うことになってますんで、まあ特別な、まあ日になりますね。ということで、ぜひ皆さん福岡にお越しいただきたいと思います。まあ福岡楽しいですよ。屋台とかね、いろんなもの、屋台ぐらいしかないのか、他にもいっぱいあります。まあ、いろんなものを、もともかく飲み食いするには本当にもう、こと書かない、もう、素晴らしい場所でありますんで、お腹を空かせてやってきていただきたいというふうに思います。木田さんは福岡で何が食べたいですか？
別に何だですね。
なんかね、ラーメンとか、なんかおでんとか、なんか、あの、刺身とか。
それはもう居酒屋メニューで私は十分です。
ああ、もう、まあ、確実に居酒どっかの居酒屋に入ると思いますけどね。居酒屋不愛想って今どうなってんだろうね。天神西通りに居酒屋不愛想ってのがありましてね。で、まあ、チェーン店なんであちこちにあるんですけど、で、そこの天神西通りの店は朝6時まで開いてたもんですからね。で、ほぼほぼ毎晩のように行ってたんですよ。そのちょうど RKB ラジオハイハイハイって番組をやってた時ですよ。ですから、もう当時のね、その AD として参加してた白健くんとかですね、もう今もこの IBB を本当応援し続けてくれてる薬師寺くんとかですね、本当にね、もうみんなでね、朝まで飲んでた場所なんですけど、で、いまだにありますよ、その不愛想でかっぱらった湯飲みが。そういうかっぱらってくるやつは大体ね、エアポート成田がかっぱらってたんですけど、お前かっぱらったのお前それとかつって、似合って似合ってるんで、俺も明日かっぱらおうとかつって、で、ちょうどいいんですよ、あのお酒が1合入るいい感じのぐい飲みなんだな、これが。で、本当ね、悪いことしましたね、あの店には。でも、まあ、それ以上の投資を毎晩のようにしてましたから、まあ、許してもらおうと思いますけど、その時に、あれ、何ちゃんつったかな、ちさちゃんつったかな、なんかメガネかけて可愛い女の子いてね、で、みんなでいつもね、楽しく会話とかしてた、本当思い出の、店なんですけど、もしやってたらそこもちょっと顔出してみたいな、なんて思う。まあ、当然そういう、その当時のメンバーはいないでしょうけどね。てなことを思ったりしております。どうぞ11月8日土曜日、福岡でお会いしたいと思います。よろしくお願いします。さあ、そういうことでお送りしてまいりました QIC。 まあさっきね、この収録前に航空自衛隊のこのブルーインパルスを撮影しようということで頑張ってたんですけど、本当にね、やっぱちょっとした角度の差ですよね。ああ、向こうか、から飛んできやがったと思って慌ててこう撮ったけど、もう遠いんでね、せめてこう真上を飛んでくれないかなと、ワクワクしたしの真上は飛んでくれなかったということで、なかなか難しいなというふうに思いながら撮影をいたしました。はい。まあ、なんだかんだでこの大阪関西万博大変なにぎわいだそうでありまして、まあ私ももちろんその反対運動に加味してた時期はあるわけで、で、今もこの万博、その私がかつて知っているエキスポ70とは随分違うんで、どうなのかなと思う部分はあるんですけれど、でもそこで楽しんでる人たちがいるってことは、まあいいことでありまして、で、その楽しんでる人たちに僕はやっぱり水を差しちゃいかんなというのは思ってます。なので、まあ終わってから何かいろんな問題があるだろうと、それについてはいろいろと指摘をしていこうと思ってますけども、ただ本当に誰か叩きを持ってたら私にください。見に行きたいんで。よろしくお願いします。ということで QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど政策は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で 大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。まああのなんですかね、昨日の夜中にね、あの鶴瓶さん主演のね東映の映画なんですけど、35年目のラブレターっていう、まあ、今年3月に封切られたばかりの映画なんですけど、これはあの U-NEXT で見てたんですけど、非常にあの感動的な奥深い映画で、これはあのぜひご覧いただきたいなと思いますね。でそして、熊本の人吉を舞台にした、ささやきの顔ですかね、もういよいよ公開になったということで、ぜひこれもご覧いただきたいと思います。でさらには今こちら10層の第7劇場では、水道橋博士のドキュメンタリー映画、が公開されております。この間博士がなぜか私のところにいいねを押してました。お相手は榎木田新右衛門と
平尾優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。